愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日はプロテオサイエンスセンターマラリア研究部門准教授高島英三先生にご出演いただき、愛媛大学で行っているマラリアの研究について伺います。先週高島先生にマラリアについてお伺いしたんですが、よく考えると先生、蚊もマラリアに感染してるっていうことなんですか？
そうです。
ということは、
はい、
蚊の段階でやっつける研究なんかもされてらっしゃる？
もちろんです。
はあ、
はい、日本歯科大で歯周病菌を研究して、
はい、
その後にやはりマラリアに戻りたいって思って、ついにあのマラリアの研究にもう一回戻ることに。フランスのパスツール研究所でやっていた仕事ですけれども、
はい、
その時には蚊もマラリア原虫に感染している状況なので、蚊としてもですね、非常に居心地が悪いわけですよ。
ですよ、
なので蚊がどういうふうにマラリア原虫に対してこう抵抗性を持っているのか、それについての研究をしていました。それで蚊の中にでも同じ種類の同じように飼っている蚊、
はい、
でもマラリアに感染した後にすごくたくさん症状の出る蚊と、そうでないやつがいるんです。
はい、
はい、でまあ症状と今言いましたけども、蚊の中でマラリア原虫が増えるわけなんですけども、はい、その増え方がだいぶ違うんです。ほとんど増えないやつもいれば、ものすごく増えるのもいるんですね。でその違いが一体何なのかというところから、その違いがある種のその遺伝子によって引き起こされているということが分かってきた。
そこまで分かってきた、
はい、でその段階で私が、まあ、あのパスツール研究所に行って、
はい、
その遺伝子の状態なので、
その
遺伝子必ずそのタンパク質をコードしてるからですね、
はい、
その遺伝子産物というのはタンパク質なんです、
はい、
でそのタンパク質がどういうふうな機能を持っているのか、でその機能によって蚊がどういうふうに抵抗性を持っているのか、それについて研究するということをしていました。
先生が海外にいらっしゃるときに、はい、愛媛大学のプロテオサイエンスセンターセンター長でいらっしゃいます坪井貴文先生に、
はい、実は坪井先生とは、
はい、
大学院生の時からなので、もう18年ぐらい前ですかね、
そ
のぐらいから知り合いでは、
あ、そうですか、
はい、認識はあって、どうやら坪井先生のところでは、マラリア原虫のタンパク質が自由に作れるらしい、というにわかに信じられないような話がこうありまして、でそれはどうも小麦無細胞系で作るタンパク質らしいということだったんですね、
はい、
で小麦無細胞系というのはご存知ですか？
はい
、まあでも言わなくていいんですけどあの小麦 の, あの胚芽部分ですね、
はい、
あのまあ、ぬか部分、それをこうすりつぶして、で、まあ、そこの部分にタンパク質を合成するいろんな機能を持ったタンパク質があるの で,、
はい、
でそれを使っていろんな生物のタンパク質を作るという、まあ、そういった系なんですけれども、それでやると、私が大学院生の時には全くできなかったマラリア原虫のタンパク質、ほぼ自由に作ることができるということだったんです。初めはそんなことあるわけないと思ってたんですけども、本当でこれはマラリア原虫の、
はい、
タンパク質から自分の研究というのはスタートしているので、ここにぜひリベンジをかけたいというふうに思いまして、海外から愛媛大学に着任しました。で今までのいろんなあの製薬企業だったりだとか、日本歯科大での歯周病菌の研究だとか、
はい、
まあ、そういったものを全部合わせて、今マラリア原虫のタンパク質の機能解明に、まあ、全力を注いでいるという、そういう状況。
大きく要約しますと、
はいはい、
3つ研究の柱が終わりのようですけれども、はいはい、マラリア原虫赤血球結合タンパク質の赤血球レセプターの同定、マラリア原虫タンパク質複合体の同定、そして3つ目がマラリアワクチン候補分子の構造解析。先生、同定というのは、はい、あの同じく定めると書きますけれども、
はいはい、決めて詳しく調べる
ってことですか？
そうです。
まず一つ目のマラリア原虫赤血球結合タンパク質の赤血球レセプターの同定というのは、
これはですね、
はい、
マラリア原虫は
はい、
赤血球にこう入り込むわけですけれども、はい、それには必ずこの何か取っかかりがないとなんですね、うん、何かを掴んで入るわけです、
はい、
で何かを掴むときそれは何かという、そしてどんな手を使って入るのかというのが、
はい、
あの今のところまだ分かってないことがたくさんあるんですね、
はい、
でそれを見つけ出そうと、5400個の遺伝子の中からそれを見つけ出そうというのが、
はい、
まあ、1個目です。
5400っていうのは何ですか？マラリア原虫、
マラリア原虫があの発現しているタンパク質の
5400もあるんですか、
はい、
そんな自由にタンパク質作れるって言っても5400もあったら大変じゃないですか？
大変ですでもまあそこにこうぜひ努力をして見つけ出したいというふうに思ってます。
でもそこにその愛媛大学の小麦無細胞タンパク質合成系を導入すると、
はい、あの今のところ5400個のうち2000個は
2000個も
ざっくり2000個は作れる、そういう状況になっています。
それもあの小麦系ですから安定供給ができるわけですよね。
そうですね。
うわあ、これ研究にはもってこいじゃない。
赤血球と、
はい、
まあ、ありていに言うとくっつく、そういうタンパク質をなるべくたくさん見つけてその機能を明らかにすることによって、うん、
はい、
どうやってマラリア原虫が赤血球に入っていくかということが分かるようになってきます、
はい、
でそういうふうになってくると、はい、それに対する抗体を作ることができれば、マラリア原虫のワクチン開発につながりますよね。それをやりたいです。
そして2つ目なんですが、マラリア原虫、マラリア原虫タンパク質複合体の同定ということなんですけど、
はい、
これはどういったことでしょうか？
これはですね、マラリア原虫のタンパク質同士がくっついたり離れたりすることがあるんですね、
はい、
タンパク質分子というのは、まあ、1種類の分子で成り立っているわけではなくて、はい、他の種類の分子とくっついたりして、
はい、
で機能を出したりとか、そういうようなことがあるんですね。でそれらもほとんど分かってないんです。なので、まあ、それらをまあ同定して、
はい、
どういうふうにくっついているのか、うん、どういうタイミングでくっついているのか、そしてその結果どういう機能があるのか、それを見つけていきたいと思ってます。
ということはこれ、それこそタンパク質のサンプルがたくさんいるわけですよね。
そうです。それもみんな小麦で作って、
うわ、
合体
合体させ
合体させたりするわけですね。
でもパターンを変えていくわけですよね。組み合わせを、
組み合わせを変えたりとか。
でもそれで機能を解析していくことができると、
はい、
これも本当に愛媛大学にその小麦無細胞タンパク質合成装置がなかったらできないことですよね。
できないです。
通常はそのどのくらいタンパク質っていうのは作り出せて研究対象になる個数というか。
そうですね、1人当たり10個ぐらい。
10個、
はい10個やれば十分なんじゃないかなと思います。
5400分のもし10個だったら、
はい、
全然歯が立ちませんね。
はい、
そういった意味でもそのタンパク質をたくさん持ってるっていうのは重要になってくるわけですね。
そうです。タンパク質の種類をたくさん持っているというのは、はい、特に今の時代では非常に財産になっていると思います。
その財産がたくさんある中で研究を進められていて、
はいはいはい、
先生今のこう夢といいますか、何かこう目標みたいなものはございますか？
マラリア原虫が赤血球に入るところ、
はい、
それを小麦のタンパク質だけでもう一回作り直したいです。
作り直す、
はい、それは再構成というんですけれども、
はい、
いくつものタンパク質をこう合体させていって、はい、でまるでその、まあ、小麦で作ったマラリア原虫みたいなのを作りたいです。でそれでこう実際にあの赤血球に入り込むようなものが作れれば、
はい、
逆に言うとそれだけでマラリア原虫は赤血球の中に入っているということが分かるわけですよね。そうするとそれをしっかりと研究していくことによって後々ワクチンになったりだとか、化学療法剤を開発したりだとか、そういうようなことに大きく応用できるんではないかというふうに思っています。
今そのマラリアに対するワクチンというのはないんですか？
ないです。
もうずっと昔からマラリアという言葉は聞きますけれども、はい、その予防ですとか、
はい、
あの治療ですとか、
はい、
有効なものっていうのはどのくらいあるんですか？
予防に関してはあの蚊帳が
いい。蚊帳がやはり、
はい、蚊帳がいいと思います、
ええ、
はい、まず蚊に刺されなければマラリアにも感染しません。
はい、
それから化学療法剤に関しては、はい、それもあります。今使われている化学療法剤を使えば マラリア原虫に感染しても死ぬことはありません。
気になるワードがあるんですけれども、はい、今のとか、
はい、
ということはこれは変化していく。
そうですね、やはりどのような化学療法剤でもそれに対する耐性というのが、はい、マラリア原虫に起きてくる可能性があります、はい、でそうしますと、まあ、今の化学療法剤に対する耐性原虫が出てきてしまうと、もう次のバックアップがありませんので、非常に危険な状況になってくると思います。
では次の新しいその化学療法剤の開発というのが急務になってくるわけです、
はい、そうです、はい、
そんな中でも先生、今チャンスと言ってよろしいんでしょうか助成金の交付が決まったというふうに、
G ヒットファンドから最近のマラリア原虫の感染を血清学的に検出することができる、そういった診断キットの開発に関して助成金がおりました。1年半で1億円愛媛大学の私たちの研究室と、それとオーストラリアの研究グループと、
はい、
スイスのグループと、まあ、それとあと愛媛大学の小麦無細胞系を作っている会社、
はい、
セルフリーサイエンス社に1年半で1億円の助成金が出ました。まあ、ぜひこのチャンスを生かして、はい、マラリアの研究に貢献していきたいというふうに思っています、うん、はい、
そのためにはお仲間も、
はい、お仲間そうですね、なるべくたくさんの人に、
はい、
マラリアの研究に一緒に参画してほしいなというふうに思っています。で私たちとしては新しいメンバーをいつでも募集しておりますので、ぜひ気兼ねなくコンタクトを取ってきてほしいというふうに思っています。
愛媛大学のその環境もそうですし、
はい、
その助成金があるということもそうですけれども、愛媛大学でそのマラリアの研究を続けるというのはチャンスがある時期なんじゃないですか。
非常に大事な時期になってきました、
ね、
私としてもちょっと緊張してきたんですけど、はい、
責任という意味でも
非常に責任も大きいなというふうに思いまして、はい、そして今このチャンスに結果が残せなかったらどうしようまあ、研究者ですんで日々、まあ、研究し続ければいいのではないかというふうに思うかもしれないですけども、まあ、やはりそこのところはまあ、たくさん研究費ももらっていますんで責任が非常に高いというふうに思っています。
プレッシャーをかけるわけではありませんが、はい、もう様々なところで研究の成果を残してこられた先生でいらっしゃいますので、はい、また新しい何か発見がありますことをお祈りしております。
ありがとうございます。
頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科教授、日浅陽一先生にお話を伺います。お楽しみに。